藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。7月31日日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで今日は第5週なんで、藤田の一人喋りのコーナーになります。実は私今日はですね、本当は7月24日なんですね、今。で、録音撮ってるんですけど、おそらく7月31日はですね、北海道の方にいます。この放送が流れてる時はおそらく札幌の方にいると思います。はい。ただそれだけですけども。今日何を話そうかなと思ってずーっと考えてきたんですけど、特になくてですね、今までパンパーンとこう話したいことが決まって、いい感じで来てたんですけど、自分の中でしょ、今回何喋ろうかな、いろいろ考えたんですけど特にないかったんで、とりあえずなんかを喋れなければいけないということで、バリバリ焼酎を飲んでます。結構こう饒舌に喋ってると思いますけども、かなりフラフラです。でも頑張りたいと思います。ということで、お聞きいただければと思います。よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで藤田純の飲むしかないだろうの一人喋り第5週なんですけども、最近ふと思ったのがですね、来月55歳になるわけなんですけども、なんとなくこうよく生きてきたなっていう感じですよね。なんか55歳も生きるっていう感覚が昔なかったんで、まあ、今長生きのね、時代ですし、特にその中でも日本っていうのは長生きの国ですから、長寿の国ですから、55なんつっても全然若いじゃんとかですね、まだまだだろうっていう話もあると思うんですけど、確かにその通りなんですけど、なんか自分の中では55歳なんて昔こう55歳まで生きるなんていう感じがなかったんですよね。なんかもう10代の頃にこうなんていうのかな、生きるということに対してこう疲れ始めて、でなんかこう人間として生きていくということに対しての自信もないし、迷いとなんていうのかな、絶望と、なんか、だから、その、夢とかか、期待とか、希望とかっていう、こう、前向きなアイテムが自分の中に何もなくてですね、とにかく、疲れるし、かったるいし、なんか嫌だしっていうのを、10代を生きてたんですね。だから、こう、なんていうのかな、今、55歳、まだ55歳、されど55歳ですけども、なんかよくここまで生きてきたなっていう感じがしておりましてですね。まあ今10代の話したんですけど、20代も、まあ前半はそんな感じで、だから、なんていうのか、その、特にこれをやりたいとか、こう生きたいとか、こういう人間になりたいっていうのは全くなくですね。ただこの、流されるまんまに、生きてきたと。ただそのバブル絶頂時代のバブルの申し子時代だったんで、就職まではこううまくこうできたわけですね。求人も多いし。ただそっからまあ入社して2年目からこうバブルが弾けたんですけど、なんかそのなんていうのかな、ある家電メーカーの資材部というポジションで、部署で働いてたんですけど、結構そこが かなり忙しかったりですね、算数的な数字は 扱えなきゃいけないし、プラス人間関係。人間関係も、社内の人間と、外部の人間とと、いろんな立場の方々とうまくやらなきゃいけないっていう、結構まあ若い、20そこそこの人間にとっては、難易度の高い仕事だったかもしれないんですけども、ただなんていうのかな、その時代は、とにかくもう時間もなく働いてたんで、まあ今にしても言うとですね、今の時代で言うと、それはちょっと問題だろうって言われるかもしれないですけど、例えば8時過ぎに出社したら、帰るのが12時とか1時とかで、で、残業代というのもつかなかったんですね、我々の部署は。で、土曜日も出てたりして、で、それでも終わんない場合ですね、日曜日も出たんですね。で、ある時その、昔の書類を引っ張り出しながら、今回の部品の価格を決めなきゃいけないって時に、ちょうど日曜日の午後の夏の2時か3時かな、西日がすげえ入ってきた時に、俺なんで会社で工場で一人っきりでこんなことやってんのかな、日曜日に、みたいな感じで思った日のことを忘れられないんですけど、それでもう何年も働いてるうちにですね、ある時その、なんていうんですかね、多分28、9ぐらいの時かな、その一生懸命働いてる自分の正しさをこう押し付けてる自分がいてですね、なんていうのかな、俺は一生懸命だし頑張ってるしもう全力だしっていうことを一生懸命こう生きてる独りよがりのこう生き方をしてた自分がいてですね、なんかそれに急に嫌気がさしちゃって、そんな自分に嫌気がさしちゃって、でちょっと自分を変えなきゃいけないなと思ったんですね。でもどうやって変えればいいかわかんないし、それまで30年近くそういうスタイルで生きてる自分ですから、どうすればいいのかなってわかんなかったんですけど、とりあえず自分はしょうもないやつなんだっていうふうに毎日毎日思うことにしてですね、まあなんていうんですかね、こう家で言うとリフォームをするんじゃなくてですね、一回こう作ってあった家をぶち壊してもう一回ゼロから作り上げようというやり方にしたんですね。ところがやっぱりこうね、今まで生きてるわけだし、生きてきたわけだし、それなりにその、ほんの少しでもね、プライドも、自信もある部分もあるわけだし、もっと言うとその、それまで生きてきた30年近くの自分を壊すことによって、亡くなっちゃうわけですよね。だからもうすごい怖いじゃないですか。自分が亡くなるって。だから、なかなかうまくいかなくて、すごく時間もかかったんですけど、おそらく2年近くかかったと思うんですけど、その毎日自分はダメなやつだって思い続けた時間がですね。で、ある時パッとこうひらめいて、ああ、そうかと。もう、こっから先はもう、その自分がっていう、自分はっていうことを思わないようにしようと思ったんですね。自分はこう思ってるとか、自分はこう思われたいとか、そういうんじゃなくて、仕事してる中ではとにかくその、目の前にいる人がどういう形で、仕事が収まるとベストなのかっていうのを考えて意見を言ったり、行動を取ったりと。だからその、自分のために、仕事やってるというよりも、会社であったり、関係者が、最善の結果を得られるような、助言であり、言葉であり行動でありを取れたらいいなっていう、完全にこうスタイルが変わったんですね。そしたらね、急にそのこうなぜかやっぱりこう人も集まってくるわけですね、以前よりも。で、仕事の結果もいい方向に動くわけですよ。だからなんていうのかな、自分自身の実績っていうのは求めてないんで、そんな具体的には出てこないんですけど、関係者が皆さんこういい成果を上げられるんで、そのことによってまたこう、こちらが求められるような循環に なっていくんですね、自然と。はあ、面白いなと思いながら。ただその、面白いなと思いつつもですね、じゃあまた自分を考えちゃいけないんで、とにかくこう、徹底的にこう、自分以外の存在の方、例えばある時は設計部の人のを思って、ある時は取引先さんを思って、ある時はまあ、総務部を思ったりですね、ある時は組合を思ったり、いろんなことを思いながら、とにかく、自分がどうしたいからどうするんじゃなくて、周りの人であり、周りの部署のが、どういう結果が最善なのかと。まずそれを考えた上で、じゃあその最善を得るためには、自分は何ができるのかというところを考えていき始めたら、なんか急にこう、体も軽くなったり、頭も軽くなったり、口も軽くなったりして、その軽さがすごく心地よくなってですね、結果こう、いろいろな、成果とか評価とかを得るようになったんですね。あれはすごく不思議な、経験で、まあ一緒に働いていた方たちが、それを感じていたのかどうかっていうのはわかんないんですけどね。おそらく何人かの方は、あれ藤田ちょっと違うな、というふうに思われた方もいらっしゃったかもしれないんですけど。まあでもその、そうこうしてるうち、まあ、いろんなことがあってですね、中国に出張というか研修で行ったんですけど、そこで貧しくとも頑張ってる人たちを見て、まあその時34だったんですが、決断した時は。年取っていろんなことを苦しみを味わうよりも、今こう元気なうちに新しい世界に飛び込んじゃった方がいいんじゃないかと思って、転職して、今の株式会社平田っていう会社に来て、来たと同時にまあ中国行ったんですけどね。でまあ、そこの毎日ももうほとんど、まあ今度詳しく話そうと思うんですけど、会社もうまくいってないし、非常に厳しい現実の中で生きてきたんですけど、とりあえずその、やることは見えてると。やんなきゃいけないことは見えてるということで、とにかくもうがむしゃらにやってって、しかもその、前回、前職で経験した、自分がどうというよりも、どうすれば周りが最善な結果を得られるのか、成果を得られるのかということをやってるだけだったんですね。見ようによっては、それまでの平田の人たちから見てる藤田純三というのは、なんだなんかこう、ワンマン的にガンガン行くタイプの人間が来たなと思われたかもしれないですけど、自分の中では全然なくて、会社としてどうすればいいのかなと。それも香港の会社と最初、深圳の会社という二つの会社は、どういうふうにしていかなきゃいけないのかなとか、中国の現地のスタッフとも、この人とはどうやって付き合って、どういうふうに一緒に仕事していかなきゃいけないのかなとか、あとお客さんのとこに行っても、このお客さんとはどういうふうに付き合って、どういうふうなところでこちらがもっと努力しなきゃいけないかなとか、そんなことばっかり考えて、それをただ、自分で課題を作って実行してただけなんですよね。だからその実行してる姿っていうのは意外と、お、あいつはもう、すげえアグレッシブだなと。もう本当にもう積極的だなっていうふうに思われたかもしれないけど、意外とそうじゃなくて、やるべきことがあったからやってきて、っていうことなんですよね。ただそれだけなんですけど、その時がだいたい36ぐらいで。だから昔気づいたことを自分なんかどうでもいいからっていう中で、周りの成果をやってきて、で、転職しても、異国の地に行っても、それをやり続けたということなんですけど。
酒どころ伏見からお送りします。FM845。藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで後半なんですけども、それからまあ、深圳、香港の会社を見てですね、ベトナムに工場を作ったり、その後、蘇州工場というところを見たり、 その後日本に帰ってきて資材部という部署を創設したりですね、いろんなことを結果的にはやってきたんですけど、自分の中ではそれを会社としてやっていかなきゃいけないよなっていうふうに思ったことをただやってきただけなんですよね。だからこうなんていうのかな、特別なことをしてきたという意識もないし、何かこう藤田純という人間を生きてきたっていう感じも実はなくて、ただそのやんなきゃいけないこと何かなっていうのをいつも探してるっていうのは、その他の方たちにはない特徴かもしれないですね。それが例えば朝から晩まで、朝ごはん食ってる時から、例えばゴルフやってる時から、新幹線で移動してる時から、飛行機に乗ってる時からそればっかり考えてて、まだ足りないよな、何しなきゃいけないかな、考え続けて、でそれが見つかった時に、じゃあどうやって進めていくかな、どういうやり方が合理的かなとか、誰を一緒に誘うかなとかですね、そんなことばっかり考えてましたね。だからそれがもう30歳ぐらいからですから、25年間ずっとそんな生き方をしてきたわけですね。だからそのさっきお話した学生時代は、例えばもうビデオゲーム、その頃ビデオゲームって言ったのかな、ゲームか、まあ正直言うとまあ任天堂さんのファミコンなんですけど、それを朝までやって、大学時代とかですね、で昼まで寝て、そこからまたゲームやってみたいな生き方もしてた時があったし、で就職して、なんとなく就職できて、そこからまあ仕事はやってたけど、別に何にも考えずに、ただ目先の残ってる業務をとにかくこなしていくということを徹底的にやってて、である時なんかそんな自分があんまり意味もないし、ちょっと残念な存在かなみたいに自分で気づいて、そこから周りを重視したというか、自分に優先権を与えない生き方をしてきたわけですね。だからそのある意味でその3つの時期、もうとにかく夢も希望もなくぼわーっと生きてた学生時代と、ただがむしゃらにこう目先のタクスクを処理してた時代と、それのあとはこうできるだけ皆さん周りの方たちがうまくいくようにと思って生きてきた時代なんですよね。今ちょっと、話しながら気づいたんですけど、大きく分けてこの3世代なんですが、だからなのか分かんないんだけど、こう自分を生きてるという感じはないんですよね。だからその例えば小学校頃から野球が上手くてプロ野球選手になるって言って、家でもこう素振りしたり、それから新内リーグ入って名門校入って、大学入ってどうのとか、そういう夢を最初に設定してからの自分のやるべきことを決めて、それに向かって努力を惜しまずに生きていくという、本当にこの自分を何々さんという、何々何々という名前の、型を生きてってる人生では全然ないなっていうのがあるんですよね。だから今結果的に社長、代表取締役社長というポジションなんですけど、実は全然それも夢の中にはなくて、ただその3世代ぼーっとしてた時、もうまあ目先のこととか目の前のことにがむしゃらだった時、その後自分以外の人にを優先させてる時代なを生きてたらこうなっちゃったと。で気づいてみたら55歳55年間生きてきたというところで、最近つくづくなんかこう生きるということとか、夢や希望とかいうことも設定もなく、よく55年も生きてきたなっていうのがある時ふと感じてですね、すごく不思議な気分なんですよね。本当にしっかりと人生設計をして、 生きてきた人たちもいらっしゃると思うし、計画的にね、生きてきた方たちもいらっしゃると思うんですけど、自分の場合はもう、その3世代で、なんか特になんかこう、なんていうのかな、自分自身がある意味ではこう、ないまま、計画性もないまま、生きてたら55になっちゃったっていう感じなんですよね。じゃだからといって、そのもう一回生き直したいかというと、全く生き直したくないですよね。結構こう、自分なりにはしんどい人生を生きてきたと。いや、自分の夢のために、目標のために生きてきたわけじゃないんだけど、努力してきつい思いしてきたわけじゃないんだけど、でもその生きてきた世界で経験してきたことっていうのは非常に、しんどいというか、きついというか、ヘビーなことが多かったんで、とてもじゃないけど、また生き直したいとか、やり直したいという気持ちは全くないんですけども、でもまあ、よく生きてきたなっていう感じなんですね。そう思った時にですね、男性の寿命って78ぐらいのかな ?82 ぐらいなのかな、まあ、そのぐらいですね。多分女性よりも、男性の方が短いんで、そうすると今55なんで、あと、まあ平均寿命から考えると25年から30年ぐらいなんですかね。じゃあその、こっから先やりたいことがあるのかという話にまたなるとするじゃないですか。そうするともう、個人的には全然ないんですよね。明確に一つだけあるとすると、その株式会社平田をもっといい会社にしたい。まあもっといい会社にしたいっていうのはどういうことですかって言えば、まあこれ簡単で、もっとこう、お客様からの信頼を得たいし、その信頼に応えられるような会社でいたい。それはもう、不良品も作らずに納期も守れて、より安いものを提供できるような会社を作りたいし、その中で経営的にも、しっかりと利益を出せて、利益を出せることで、従業員さんの皆さんのお給料も上げられたり、銀行さんからもですね、お金を借りられたりということを、もっと今もそういう状況ですけども、もっとこう確実、もっと強い会社を作りたい。それはもう自分の引退までにそうしたいということですよね。だからその、自分の中でも引退っていうのはまあ、10年から15年で考えてるんで、その間にそれをやりたいっていう明確な目標はあるんですけども、例えばまあ、15年として70で完全引退するとしてですね、まだ平均寿命までは10年ちょいちょいあるのかな?じゃあその間、何をしたいですかって言うと、ないですね。で、その間でもこう楽しめる何かを見つけようと思っていた時期もあったし、まあコロナでこう、やることっていうか出張できなくなったり、時間だけがこう、余っちゃって、これを機にその、引退後も楽しめる趣味を見つけようみたいな感じでいろいろやってみたんですが、結局、見つかんなくてですね。最近の結論は、もういいやと。見つけに行く作業をやめようと。いう感じで。だから多分、その、引退してからやっと藤田純を生きれると思って、いた部分もあったんですけど、多分もうないなっていう感じに気づいたというか、だから30歳頃に気づいた自分は、その周りの人たちの最善を作るために何をやるかというところの生き方を死ぬまで継続できればいいのかなっていうのが最近の答えですね。だから、その、それでいいんじゃないかなと。だって、特にやりたいことがないんだから、やりたいことを見つける必要もないし、ただまだ死んでないのも事実だし、生きてるのも事実なんで、それだったら、なんかね、やった方がいいし。でも、自分主導でやりたいことがないんだったら、じゃあもうせめて、関係者が、楽しかったり嬉しかったりっていうなんかこう状況を作れることへのお手伝いを していければいいんじゃないかなっていうふうに思ってですね。だから一つ最近思ったのは、55までよく生きてきたのは、特に何も自分が主体性を持って生きてきたわけじゃないのに、知らぬ間に55歳までになっていたなっていう驚きの部分と、こっから先どうしようかなって思ったんですけど、もういいかなっていう感じですね。今までの継続で、特にこれ以上ステージを切って、なんかこう自分探しをする必要もないかなっていうのが結論ですね。まあちょっと一つ最近思うのが、50cc の原チャリを買って日本一周するのもいいかなみたいな感じは少しあるんですけど、それぐらいで、だから、もしかすると死ぬ時に、まあ名前はありますけど、特にだからといって俺はこう生きたっていうようなことが言えることもなく、成仏されんじゃないかなっていう今日この頃です。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、皆さん、今日はいかがでしたでしょうか。何が言いたかったかよくわかんないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、結論から言うと、特にこの藤田純という人間を一生懸命生きてるわけじゃなくてですね、なんかこう少しでも皆さんのお役に立てたらと、ただそうやって生きてるだけだったり、会社の社長をやってても、特にこうなんていうかな、藤田純のイズムがある会社を作りたいっていうんじゃなくて、就任した、社長に就任した、もっと言うと入社した時よりも社長に就任した時が良くなってればいいなと思ってきたし、社長就任した時よりも引退する日の方がいい会社になってたっていう風にしたいなっていうだけで、それだけを思ってこう残りの10年から15年も生きればいいと思うし、働いてる時間帯がもし生きていればですね、その後引退した後はまたなんか近くにいる人のためになるようなことを探して生きればいいんじゃないかななんて最近思い始めております。はい、ありがとうございました。暑い日が続きますけども、皆様熱中症に気をつけですね、水分補給を忘れずにお願いしたいと思います。また8月よろしくお願いします。ありがとうございました。
君の生き方を壊した気がして、やり直せないし償えないと思った。逃げているような後ろめたさが、何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本